祈りを捧げます。天の地なる神様、ただいま私たちはあなたから御言葉を聞かんとしております。この御言葉の解き明かしをいたします者にも、また耳を傾ける者にも聖霊を下してください。よく理解し、心が感動することができるように導いてください。この恵みの座に集うことができなかった多くの兄弟姉妹たちを憐れみください。西谷教会に属しております兄弟姉妹たち、またこの近隣に住んでおりまして、イエス・キリストを知りたいと願っております者たち、あるいは川西や三田の住宅地帯に住みまして、この前を通る人々の中で教会を求めておる者たちがいましたら、どうぞ憐れみをお与えくださり、時と場所とつないでくださいますようにお願いいたします。またこの西谷伝道所は20年経ちますが、どうか教会の働きをさらに充実することができますようにお迎えください。今日一日の初集会をすべて帰りに守ってくださいますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
それでは聖書をいたします。マルコによる福音書第15章、マルコ福音書第15章42節から47節まで朗読いたします。新約聖書の96ページです。マルコによる福音書の第15章の42節から47節まで朗読します。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、有馬太屋出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろして、その布で巻き、岩を振って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの遺体を納めた場所を見つめていた。42節、すでに夕方になったと記されておりますが、水越の祭りの時期でありまして、ユダヤの暦に二三と読むのですけれども、太陽暦では3月か4月に当たります。ですから夕方というのはちょうど6時頃と考えられます。ユダヤ人の時間の数え方は、一日は日没で終わり、そして始まります。イエス・キリストが十字架につけられたのは午前の9時頃でありました。息を引き取られたのは15章の32節から午後3時頃と記されております。ですから日没まであと3時間ぐらいしか残っておりません。安息日が来ますとユダヤ人は一切の仕事を禁じられました。ですからこの3時間のうちにイエス・キリストの葬りをしなければならなかったのです。葬りは普通は身内の者がいたしますが、友人知人がしてもよかったのです。イエス・キリストは十字架につけられた囚人ではありますけれども、しかしその体を葬ることは許されて おりました。ですから身内かあるいは友人が引き取って葬ることができたのですけども、マリアは、母マリアは気が動転しておそらくそういうことはできなかったでありましょうし、イエス・キリストの身内、名前はヤコブとかあるいは、その他ユダとかいう名前は知られておりますけれども、その兄弟たちはおそらくこの時エルサレムにはいなかったと思われます。そしてイエス・キリストの弟子たちはおそらくはヨセフとヨハネという一番若い弟子以外はもはや姿を消して逃亡していたと思われます。ですからイエス・キリストの体を引き取って葬ることのできる者たちはいなかった。女性たちがいたんですけれども、彼女たちがどうしていいのかおそらくわからなかったのだと思います。そうなりますと遺体をそのまま十字架につけたままにするということもあり得たわけです。ただ過ぎ越しの時期でありましたので、そのようなことは本来してはならないことでありましたけれども、しかしポンティオ・ピラトが遺体を引き渡すのを許可しなかったとか、あるいは誰もイエス・キリストの体を引き取るものがなかったとなれば、十字架につけられっぱなしになります。それはイエス・キリストの体に対する見せしめがずっと続くということで、キリストを恥ずかしめるということがずっと行われ続けることになります。ここにアリマタヤのヨセフという人物が登場いたしました。このアリマタヤのヨセフはここだけに登場し、他にはもう登場いたしません。ですから彼について私たちはほとんど何も知らないのです。アリマタヤというのは聖書の中にラマという名前で出てくる町だそうであります。このラマという町は旧約聖書サムエル記上というところに何回か出てまいりますが、この町は預言者サムエルの出身地であり、またサムエルがここに葬られた町でした。サムエルが活動をしてからイエス・キリストの時代まで約1000年近くあったと、このように考えられますから、1000年もの間サムエルの記憶が残っていたと考えにくいのですけども、しかしユダヤ人の信仰と申しますのは、私の感覚とは近代の私たちとは感覚が違いますので、あるいはサムエルの信仰がなおこの生の町には残されていたかもしれません。サムエルの信仰、それは一番イスラエル王国が成立いたしますサウルの時代、あるいはダビデの時代なんですけれども、その時にイスラエルの信仰を指導した偉大な預言者です。その信仰がラマの町、つまりアリマタヤに残っていたかもしれません。アリマタヤのヨセフはそのような信仰を少しは持ち続けていたのかもしれません。彼は最高位階の一員であったと言われて、身分の高い人であったとも記されております。彼はヨハネの福音書ではイエスの弟子であったと書いてありますし、このマルコの福音書の15章の43節では、この人も神の国を待ち望んでいたのだと、このように記されておりますから、イエス・キリストの教えには耳を傾け受け入れていたことがわかります。こういう人物は他にニコデモという人がおります。イエス・キリストの教えに共感し、そしてその教えに賛同し受け入れていたわけでありますけれども、しかし態度は 表さなかったようであります。ですから自分がイエスの弟子であるということは公言しなかった。ところが彼はついに勇気を出してピラトにイエスの体を引き渡してくれるように頼んだと、このように43節に記されております。でこの態度は彼がイエス・キリストの弟子であるとか、あるいはイエス・キリストに近い存在であるということを公にするものでありますから、当然危険な立場に身を置くということを意味しております。イエス・キリストは処刑された犯罪人でありますならば、その味方とすればヨセフはその地位を失う可能性もあったわけです。しかし彼は勇気を出してキリストの体を引き取ることを願い出ました。今まで一度も前面に出ませんでしたのに、イエス・キリストの死をその態度を明らかにしたということです。なぜヨセフがこんなことをしたのか私たちには分かりません。ただ分かりますことは、常識的にヨセフの態度は手遅れです。彼は身分の高い議員でした。ですからもっと早く態度を明らかにしてイエス・キリストの弁護をしておりましたならば、キリストの十字架はひょっとしたら起こらなかったかもしれません。このような有力な犯罪者が出てきたんですから、ポンティオ・ピラトはためらってキリストを十字架に送るということをしなかった可能性は、まあ万が一かもしれませんけど、あったかもしれません。けれどもあったかもしれないとか、あの時そうすればよかったかっていうのは、これは過去に属することでありまして、私たちは過去を変えることはできません。でそして過ぎ去った事柄について、あの時ああいうふうにしておけばよかったと誰もが言うことができます。だけれどもそんなことはもう二度と取り返すことはできない。これは人間の無力の一つだと思います。ですから過去はどうすることもできません。もちろんそれを不問にしてもいいとか、責任を曖昧にしていいとか、あるいは過去から何も学ばなくてもいいというようなこととは別問題です。しかし私たちは過去そのものを変えることはできません。ですからヨセフが、彼はもう少し早く態度を明らかにして自分がイエス・キリストの弟子であると公言していたならば、事態は少しは変わったであろうなどというようなことは、これもどうすることもできない問題です。大切なことは、ヨセフがこの時にイエス・キリストの体を引き渡してほしいとピラトに願い出たことと、それによってですね、態度を明らかにしたことと、そしてイエス・キリストの体を引き取って丁重な葬りをしたことだと思います。ここでは記されておりませんが、ヨハネの福音書19章39節では、イエス・キリストの葬りの時にはもう一人、先ほど申しました同じく議員であったニコデモという人物が登場して、彼は末薬沈香の混ぜたものを100リトラ持ってきた。これは遺体をに塗り込むともしましたが、遺体に塗る香料です。ヨセフ自身天布を買ってイエス・キリストの体をに巻きつけたと記されております。でしばしばですね、私自身もひょっとしたら言ったかもわかりませんが、復活の朝、キリストの女性の弟子たちが同じく香料を持って墓に急いだと。でそれはですね、イエス・キリストの遺体が、体が丁重に葬られなかったので、つまり香料を塗ることなしに葬られたのでやってきたんだと。つまりイエス・キリストの 体は丁重でないようにしか葬られなかったのだというようなことを申し上げたかもしれませんが、それは間違いですね。ヨセフとニコデモはわずか3時間しか残されてはおりませんけれども、最大限彼らは丁重な葬りをしております。雨布をぐるぐる巻きつけることも、そして墓にその遺体に香料を塗るということも、これはユダヤ人の最も丁重な葬り方であったと言われております。実際誰も入れられたことのない石を掘った墓、この墓にキリストの体を葬るということも丁重な葬りです。先ほど申しましたように、ひょっとしたらキリストの体は十字架につけられっぱなしになる可能性があったわけです。で、その体を墓の中に収めるということは、これは丁重な葬りの行いです。アリマタヤの寄せが持っておりました墓は、おそらくキリストが十字架につけられたゴルゴタの丘の間近にあったと思われます。ですから時間がかからずに墓に葬ることができました。でそれからアリマタのヨセフ一人がこういうことができません。遺体を引き下ろす、それを墓にまで運ぶとなればですね、でこれはヨセフ一人じゃなくて彼のしもべたち、まあ、あの家人と家の人をたくさん動員してそういうことをしたということでありましょう。彼はたくさんの人を雇うか、あるいは自分の部下に命じてこのようなことをしたでありましょう。勇気を出してピラトにイエス・キリストの体の引き取りを願う、あるいはたくさんの部下たちを動員して墓にまた運ぶ、そして誰も葬られていない石造りの墓にキリストの体を葬る。ニコデモが手伝ったのでありましょうけども、雨布を巻いて香料をその体に塗る、こういうことは、これは限られたわずか3時間の間でできる最大限の丁重な葬りであったと思われます。イエス・キリストはこのように確かに丁重に葬られたというのは事実でありますけれども、それはどういう意味があるのか。ハイデルベルク信仰文の書の学びでも、それからウェスミンスター信仰国家教理文の書を読んでもそこに記されているんですけれども、キリストの葬りの意味は何ですか。私たち今日もイエス・キリストは十字架につけられ死んで葬られと告白いたしました。なぜ毎度毎度教会でキリストが葬られたということを繰り返し繰り返し告白しなければならないのでしょうか。それは答えは一つだけなんですね。ハイデルベルク信仰文の書も言っておくことなんですけども、キリストは確かに死んだ、単なる単なるですね仮死状態であったというのではない。仮に死んでいて、そしてそこから息を吹き返したというのではない。こういうことを主張する人は昔からあったんです。キリストの時代からキリストは一旦ですね仮死状態になったんだけども、息を吹き返して弟子たちはその体を盗んでいった。あるいはイエス・キリストはのこのこ自分で歩いていってどっかで姿を消してしまったんだというようなことを言う人がいるわけですけれども、私たちがいつもキリストは葬られたというのは、キリストは確かに死んだ、確かに死んだからキリストは確かによみがえったと言わざるを得ない。でこれがキリストの葬りのもう一つの意味ですね。それからもう一つの意味を言わなければなりません。それは今まで申しましたように、キリストの体を丁重に葬るということが行われなければならなかった。単なる葬りじゃない。 あるいは遺体をほっぽり話にするのではない。丁寧に最大限葬るということがそこで行われた。それをしたのは有馬太のヨセフと、それからニコデモという人物ではありましたけれども、彼らは十分な量の香料を持ち、余るのを持ち、そして誰も葬られたことのない墓にイエス・キリストの体を葬りました。丁重な葬り。今日日本の社会全体が葬りについての考え方で混乱していると私は思います。一方では商業主義が蔓延しておりまして、できるだけ丁重なというのは、できるだけお金をかけて荘厳な形で葬儀をするという風潮が、それが一般化しているのではないかと思います。なぜそのようにですね、葬儀社が企画するような、いわば丁重な豪華な、あるいは合理的な、そういう葬儀が行われるのでありましょうか。多くの場合は商業主義というふうに申しましたけれども、それはまた別に言えば見せるため。なぜ見せるのかというと、亡くなった人物がいかに偉大な人物であったということをさも大げさに表現するためにと言うと言い過ぎかもしれませんが、結局は結論的にはそうなるんですね。商業主義で葬儀を行いますと。で、そしてそれが反動がありまして、今度はですね、葬儀というのはできるだけ簡単に手のかからないようにするという風潮が今日また流行っております。で、それは商業主義に対する反動です。でもなぜそれに簡単に丁重にやるのか、それはもう丁重という言葉さら忘れられて大雑把に、ですが結局は葬儀なんかどうでもいい、そういう考え方がまた一般的、あるいは蔓延しているのではないでしょうか。私たちはそういうですね、一方では商業主義が蔓延し、一方では合理主義が蔓延しております。葬りの仕方の中で何を見失っているのか考えなければならないと思います。私は何を見失ってしまったんでしょうか。なぜ教会は丁重な葬りをするように求めるんでしょうか。商業主義じゃありませんですね。亡くなった方を褒めたたえるために葬儀なんか行うというのではありません。で、その代わりですね、キリスト者というのはそれは生きている時だけが問題で、死ねば一切おしまいだという考え方などとおりません。つまり死ねばそれはもう野となれ山となれなんとかなれというようなですね、そういう粗雑な葬り方を教会はしない。なぜか、それは人は必ず死ななければならない存在であること。しかしながら神の御手のうちにその死が守られると申しましょうか、その死が克服されなければならないということを覚えなければならないからです。丁重な守りと申しました。それをするのは生き残っている者たちです。死んだ者が、まあ、それはどうすることもできません。生きている時にあれをしてほしい、これをしてほしいと言い残したって、あるいはこういうふうにあってほしいとか願いましても、死人はもう何もすることもできません。できるのはそれは生き残っております者たちです。生き残っております者たちがなぜ丁重な葬りをするのか、実はそれはもちろん生き残っております者たちのためですけれども、亡くなった者たちのためでもあります。なぜか、神様が豊かに亡くなっていくものを取り扱ってくださるということを、その丁重な葬りの中で言い表すためです。言い換えれば、神様に代わって死んだ者のために生き残っておりますものが丁重に扱う。神様はこのように死んでいくものを大切に思っていてくださる。神様が決して死んだものを 無造作にもう物を泣き捨てるようには扱うようなことは決してされないということを、生き残っております者もまた死にゆく者もあるいは死んだ者も覚えるために、これが丁重な誇りをする理由なのです。神様は私たちを、死んだ者をもう無にしてしまうとかですね、あるいは地獄の恐ろしさを叩き落とすために、神様は邪魔を見ろと死人を見つめておられることは決してありません。そうではなくて、神様は私たちを最後まで、そして死んだ後までも見てのうちに置いてくださるということを、丁重に葬ることによって神様の代わりを生き残った者たちがしていく。ですから死んで後命のあることを信じるキリスト者にとって、神様が死んだ者をも丁重に扱ってくださることを信じておりますキリスト者自身こそは、丁重な葬りをしなければならないのです。もちろんですね、それはお金をかけるなんていう意味じゃないです。現在の商業主義にのっとって、ある豪華な葬儀をしなさいという意味ではありません。心のこもった葬儀ならば、それはどんな場合でも丁重な葬りをすることができるわけです。ヨセフがそうでした。残された時間はわずか3時間、そして多くの人を動員しなければそれはできない。そしてそのことをすることによって、ヨセフ自身は自分の地位が危うくなるかもしれない。けれども彼はそういうことを厭わずに、最大級の努力をして、イエス・キリストのために丁重な葬りをしたわけです。丁重な葬りをなぜヨセフがしたのか、その真意は私たちには分かりません。でも彼のしたことは、それはですね、過去は姿を消して自分の信仰を隠して、そういうような意味では卑怯な人物ですね。もう一人のニコデモという人物はですね、キリスト教会ではニコデモの輩というふうな党派がありまして、そして大変嫌われたともしれない、大変ですね、そういう人たちはこれはダメだというレッテルを生えたんですね。今日でもニコデモの輩というのはたくさんいます。ニコデモの輩というのは心の中で信じているけれども、その信仰を言い表さないで、まあ、いわばずっとですね、信仰というのを隠しておいているような、そういう、まあ、いわば卑怯だと、そういうですね、ニコデモの輩という、ですからニコデモの輩というとですね、もう本当にそれだけ聞いたって嫌な存在ですし、それを私たちに無視投げつけられましたら、あるいは自分自身がですね、俺はニコデモの輩だったなと思うと、もうそれで自己嫌悪に陥るような、そういうものでありましても、ですからヨセフもその点では ニコデモの輩なんですね。ですからそういう過去を持つ人間にとりまして、責めることは簡単です。彼は卑怯だったとかですね、もっとあの時に信仰を癒すべきだったとか、ニコデモの輩なんていう言葉の中にそういう意図が含まれているかもしれません。でもそういう過去をですね、ほじくり返しても仕方がありません。むしろその時々イエス・キリストの死に直面しているヨセフは、彼は最大限の努力をいたしました。なぜそうしたのか、私たちにはその動機は分かりません。なぜ彼がそういうことができたのか、もちろんそれは神様のなさる御業であったしか言いようがありません。なぜこの有馬太のヨセフの心をこのように変えてしまったのか、私たちには分かりません。でもそれは神様の御業であって、ある人は驚くべきこういう変身を遂げることもできうるということを私たちは学ぶし、私自身が煮込みでも輩でしかなかったと いたしましても、神様は私たちを変えることのできるおできになる力を持っておられる方です。ですから私はですね、心の中で信じていても信仰を言い合わさないから、あれはニコデモの輩だなんていうように見下げたり、あるいは分別したりすることは私たちにはできないと思うんです。神様はこのアリマタヤのヨセフのようにしてくださることもあるし、 ニコデモもそうされたわけです。そしてニコデモが、そしてヨセフがしたこと、それは丁重な葬りでした。でそこに私たちが、神様が生きているものと、そして死せるものをどういうふうに扱ってくださるのか、一つの神様の意思が現れていると思います。そしてついでにと申しましょうか、何度も繰り返して申しますけれども、私たちが丁重に葬りをするのは、それは神様に代わってそういう神の意思を実行することなのだということを覚えたいと思うわけです。何度も申します、商業主義の華やかな見せ物にするような、そういう葬儀をしようと言っているのでは決してありませんけれども、みんなキリスト信者が心のこもったということ、神様は死すらも勝利することのできる偉大な力のお方であることの信仰を表すために、私たちは葬りをするのだと、そういうことを覚えたいと思うわけです。それはこの教会の、改革教会の一つの昔から報じております信念だと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、アリマタのヨセフの技について彼がしましたことを通して私へ学ぶことができました。彼がしたことは、それはイエス・キリストを丁重に葬ることでした。しかしその行為の中で死すらも神様が打ち倒し報告されることを示されます。決して死そのものを終わりとすることなく、一切のピリオドを打つこととすることなく、神様はアリマタのヨセフの行為を通してイエス・キリストのなさる、イエス・キリストを通して行われる御業の大きさを学びました。私たちも今日葬りをする段になりまして、考えなければならないことをまた教えられました。どうかイエス・キリストの死を通して示されます神様の意思、それはキリストを死の死んだままにしておかないで、むしろキリストを蘇らせる永遠の命を与えるという意思の現れでございました。どうかこのような神様の御業を覚えて、私たちが教会生活を続けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。